先ほどのルカによる福音書の今日は24章の36節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の24章の36節からです。今日はイースターですね。そしてイエス様の私たちの救い主のよみがえられたこと、死に打ち勝ったことを特に記念する日です。よみがえりと言いますと、あるいはこの死から生き返るということは、決して歴史の中でもイエス様の時代にしろ今でも普通の話ではないですね。なので、それはあるいはおとぎ話に聞こえるかもしれません。作り話ですね。そしてあるいは今日こんな話が誰が信じられるかと、一般的には思われるかもしれません。しかしながら今日お集まりの、全員とは言わずほとんどの人がね、そういうように信じているように思いますね。私もそして兄弟姉妹もそう信じてますね。本当にイエス様が、死からよみがえられた、死に打ち勝ったということですね。でも私たちも今日お集まりの私たちもかつては信じていなかった時もあっただろうと思いますね。信じていなかった時もありました。しかしながら、その途中で考え方を変えた、信じないものから信じるものになったと、そんなふうにこう言えますね。今日はそういうことを特に考えたいと思います。それは今日の私たちのみならず、実は当時の弟子たちも、イエス様の弟子たちも、あの最初のイエス様がよみがえられた日、日曜日ですが、この弟子たちも実は信じていなかったんですね。そのよみがえりのこと、最初は。結局弟子たちはこのイエス様の死そのものもよく理解していなかったし、よみがえったという噂も聞いてもすぐには信じなかったんですね。彼らは本当にこの、希望を失ってですね、悲しみの中にこのイエス様の十字架ゆえにいたんですね。そしてあるいは自分たちもそういう目に遭うことを恐れてですね、隠れて身を隠してましたね。しかしながらこの同じ弟子たちは、それから間もなくイエス様のその死とよみがえりを大胆に語るものと変わっていったんです。でしかもそのメッセージのゆえに多くは、ほとんどですね、殉教されたんですが、それを恐れることなくこう殉教に向かっていきましたね。何が起こったんでしょうね。今日はですから、信じないものから信じるものということを考えていきますが、先ほどこの36節から40節まで読みましたので、その続きをですね、お読みしますが、38節からね、ちょっと読みましょうかね。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼き魚を一切れ差し上げると、イエスは彼の前でそれを取って召し上がったとありますね。ここから見ていきたいと思います。信じないものから信じるものにと、背景をまず少し考えますと、 もちろんこのよみがえりの背景にはイエス様の死と、そしてさらにはこの葬りというのがありますね。弟子たちがイエス様と3年半ほど過ごされ、イエス様の教えや奇跡、その生涯を共にしてきたんです。で、彼らはいずれもこのイエス様がこの約束のメシアであり、神から使わされて、いたこの約束のメシアだと信じていました。この同じ、1週間ほど前に、すなわちこの十字架1週間ほど前に、イエス様がエルサレムに入場し、そしていわば王様として歓迎され、弟子たちはこのイエス様が今にもイスラエルの王となり、このローマの支配から解放されると、そんなふうに期待していたんですが、でもなんとそのユダヤ人の指導者たちはイエス様を逮捕し、そして十字架につけるようにピラトに願い、そうなったんですね。実にイエス様が十字架の刑になり、死に葬られ、そしてしかもそれは、借りた墓にですね、葬られたんです。しかしこのイエス様のよみがえりと現れ、ね、ここに今日いましたが、この十字架から3日ほど経っているわけです。そして、その朝早く、女性の弟子たちがイエス様のこの遺体に、ちゃんと、なんていうか葬りの準備をするために、墓に行きました。ところ、墓場が空っぽであり、そこに遺体がないとい こう騒ぎになって、そしてしかも天使たちが彼らに現れたので、そしてイエス様がここにおられない、よみがえられたのだということを女性たちに話しました。しかしながら、こうよく見ると弟子たち、女性ではなくてこの他の十二弟子ですね、そういう話を聞いても信じなかったんですね。でしかもペテロとヨハネがその墓に行ってみたんですね。本当にそうかと言ってみたら、実にそうだった、すなわち空だったんですね。で、その後、この今日の箇所にはありませんが、福音の中にありますが、マリアがこのイエス様にこの墓場の近くで会って話してるんですね。そして、今日のこのルカによる福音書のところには、今読んだ、36節、これらのことを話している間というのはどういうことかというと、エマオの途上にイエス様とお会いした2人の、十二弟子ではないんですが、このイエス様を信じる弟子がいたんですね。そしてその2人がイエス様と共に歩きながら、話しながら行ったところ、実はこの方はイエス様だと途中で気づいたんですね。食事をする間に気づいたんです。目覚めたんですね。あ、このイエス様が生きている、生きておられる、私たちともにこれまで話したこの方はイエス様だというね、こういうことをあります。しかもこの彼らがすぐ飛んで帰ってきたんですね。隣の村ですけど、それから飛んで帰ってきて、この弟子たちに話しますと、ちょうどその話が終わった頃にイエス様が現れたんですね。そしてまたこの34節を見ると、本当に主はよみがえってシモンにお姿をお見せになられたと言っていたところがありますね。これは弟子たちがこの2人のお話を聞いて、そのように反応してるんですね。あ、そう、2人も会ったのね。いや、ペテロも実は会ってますよっていうね。ペテロがイエス様とお会いしたということで、そういう意味では、少なくてもこの時点ではイエス様が、この4人の人に現れ、そして直接話しているわけですね。そういうことになりますが、しかも でもそれでも、マルコによる福音書を見ますとですね、彼らはそのことをよく信じられなかったんですね。 マルコによる福音書ちょっと開きますと、16章の9節からですね、ここでもイエス様が現れた場面なんですが、ちょっとこう言い回しが違いますのでお読みしますが、103ページですね、マルコの16章の9節。さて、主の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラ・マリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが、嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられ、お姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。その後、彼らのうちの二人が、田舎の方へ、歩いていたと言った折に、イエスは別の姿で、ご自分を表された。これはさっきのエマオの、ね、途上ですね、そこでこの二人も残りの人たちのところに行って これらを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかったということがありますね。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と、固くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからであるとなりますね。こう見ますとですね、こんないろんなこう証言があっても、そのことを耳にしていても信じていないですね。信じられなかった弟子たちですね。でこのルカによる福音書では、34節で本当に主はよみがえってシモンにお姿に現されたというような用語もあります。そうするとちょっと矛盾を感じますが、実際にですね、うすうすとそれが本当かなと思うようなところだろうと思いますね。もしかしたらそうかなというところと、そしてまだ信じきれない。このルカによる福音書の中でも41節では、この嬉しさのあまりに信じられず不思議がっていたのでとかありますね。でもこのように私たちが見ますとですね、やはり彼らがそれ信じきれなかったんですね。そういうふうに考えると、もしですね、今日私も信じられませんと言ってここで慰めをいただいてもいけませんよ。彼らはやがて信じるものになります、ね。ですからその信じるものになるようにお勧めしますが、しかしですね、実はこのように最初疑ってかかることが、この話が本当の話だということを私たちにそういう証拠になります。というのも、皆さんどうですか、愛する、家族の方、近所の方、知り合いの方、亡くなった、葬られた、そして時間が経って、いや実はよみがえったと言われても、そんなことをすぐ信じますか？信じませんよね。だって普通ないことですからね。そんなことをすぐに私たちは信じませんよね。いや、彼らもですね、こうイエス様のこういうよみがえられたことを耳にしてもすぐは信じなかった。これは本来普通のリアクションですよね。普通私たちはそういうふうに考えます。いや、それは違うでしょう。逆にですね、この聖書の記事にですね、彼らはもう最初からもう何ら疑いもなく、そうだそうだと言ってたら、それこそちょっと嘘っぽいですよね。そんなことをすぐに思う人は普通いませんからね。 まあ、ですから、ここにはですね、この話が本当の話であり、まあ、確かに彼らは最初は信じられなかったんですが、まあ、しかしながらそれはやがてですね、信じるものになった。だからどうしてそうかということですね。まあ、そういうことでこの箇所をもう少し見ていきますと、まあ36節ではこんな話をしている間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれたとありますね。で、彼らは驚き恐れ霊を見ているのだと思ったとあります。最初のリアクションはですね、この弟子たちはイエス様の姿を見て恐れたとありますね。彼らはこの部屋に閉じこもってましたね。まあ、他の福音書では窓や戸を閉めてあった。だからイエス様が戸を開けて入ってきたんじゃなくて、すぐに急に現れたんですね。まあ、ここに人が急に現れたら私たちだってびっくりしますね。怖くなりますよね。普通の話ではないからね。ですからそういうことですが、まあ、彼らは最初はですね、このイエス様はいわば幽霊のように考えたようですね。だからイエス様はここにこう言ってますよね。39節、私の手や足を見なさい、ね、ちゃんとこう見てください。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊なら肉や骨はありません。私は持ってます、ね、ここに立ってこうね、ちゃんと触ればね、通らないです。だから本物ですよっていうね、私ですよ、この肉と、ね、骨もあるんですよ。まあ確かにこれは新しいこう栄光された体ですが、体ですよね、体なんです。まあ、ですからそのようにイエス様が彼らが怖がっているところにですね、このように話します。まあ、イエス様は弟子たちを励ましているんですね。幽霊ではなく体があります。墓は空です。幽霊だけだったら、まあ、そういう話もありますよね。墓には、まあ、遺体があります。でも幽霊がこうね。でもそういう話じゃないんです。墓に体がありません、ね、そしてちゃんとこうイエス様に体と骨とそういうね持ってるわけですね。この身体、体のよみがえりと言いますよね。体ごとよみがえられたという普通にない話ですが、そうなんですね。ですからイエス様がその自分の体を指してですね、よく見てください、触ってくださいとこうね言っておられますね。幽霊ではないんです。本当に生きておるんですね。で、まあ彼らはそういうイエス様の姿を見て、まあ確かに喜んではいますが、それでも41節にあるように、それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じれず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。まあまだですね、その目の前にイエス様がおられるのにもかかわらず信じきれずいたんですね。そして結局このところを見ていきますと、42節ですね。それで、焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは、彼らの前でそれを取って、召し上がったとありますね。まあ、これはですから、この本当の体だという証拠でもありますよね。まあ、幽霊という話がさっきから言ってますよ、霊とかね。霊だと食べ物は、まあ、入りませんよね。だからまあこう本当の体を持っておられ、本当に体ごとよみがえられたと、栄光された体ですが、そうなんですね。で、まあ、そのようにイエス様がこの現れて示されたんですが、これはもう一度だけじゃないんです。これからですね、他の福音書など見ますと、次の日曜日も一緒にいましたし、そしてそれだけではなく、40日間この弟子たちと繰り返し繰り返し時を持ち、いろんなことを教えて続けたんですね。ですからその最初は弟子たちは確かにですね、信じれなかったんですが、 そういうイエス様と過ごす中で本当に生きておられることにこう信じて信じるものと、まあ、なっていったわけです。まあ、あとこの箇所でまだ読んでませんが、44節からちょっと読んでいますと、このようにありますね。171ページ、ルカの24章の44節。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉は、私があなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書かれていることは必ず全部成就するということです、でした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々のに述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい。このようにイエス様が語ってますね。まあ、イエス様は弟子たちをね励ましました。魚を食べたり、あの見える姿で現れてこうイエス弟子たちと語り合ってますが、まあ、しかしそれに加えてイエス様は弟子たちを教えておられるんですね。そしてここにあるようにこのモーセ預言者詩編というこのいわば旧約聖書からイエス様がいろいろと引用し、そしてこのイエス様ご自分がメシアとして約束の救い主として、まあ、来られ十字架で死なれ、そして三日目によみがえることが聖書に記されているということをさまざまな箇所からですね語っていくんです。まあ、イエス様がそのことをここで初めて話したわけではありませんね。もちろん死なれる前に十字架にかかられる前から話してましたね。この44節ですね。私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方が話した言葉はこうですと、まあ、以前からこういう話をしてますよということで、まあ、イエス様がこの旧約聖書から話しますね。ですから目に見える形でこうねイエス様を見たとしても、私たちはこの聖書ね、イエス様が聖書からそのことを示してますね。ご自分の十字架とよみがえりが予言されており、そしてそれが旧約聖書のこう意味を悟らせたり、まあ、教えたりしているんですね。そして、まあ、ここルカによる福音書では省略してこう40日間を、ね、コンパクトにこう挙げてますね。50節では、それからイエスは彼らをベテアニアまで連れて行き手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた、とこありますね。イエス様がもう天に挙げられた。でもこう読むとその日にそうなったように印象かもしれませんが、実は違います。これは40日間をこうコンパクトにしてね、イエス様がこう40日間こういろんなことを教えてくださったという、まあ、ことをねルカはこのようにコンパクトにしてます。まあ、ともかく彼らがこの福音をこのイエス様の十字架とよみがえりを全世界に伝えるようにとこういうことを合わせて、話してますね。まあ、このようにこのイエス様が実によみがえられた、弟子たちは最初は信じれなかったんですね。でも信じるものになった。そしてそのことを全世界に、そして今では日本にまで そしてあるいは他の国々にもこう広がって全世界にこのイエス様の福音が伝わっているということですが、さあこのところからですね、私たちへの今日の私たちへのいくつかの教訓を考えたいと思いますね。ここから学べること、一つはですね、イエスは私たちの、この、疑問やあるいはその恐れを知っておられるんですね。そして心に留めておられるんです、私たちが何を恐れるか、あるいは何を疑ったり、こう、ね、よくは理解できない、私たちもこのイエス様、弟子たちのように、時には思いがけないことが起きたりします、人生の中に。そしてそういう時になぜそうかということはよくわからない、怖がったり疑ったりするかもしれませんが、そのようなこの私たちについて主はよくご存知であり、そしてまた私たちのことを心に留めてくださるんですね。私たちのことを顧みてくださいます。この弟子たちをこの箇所で、励ましているように、主は私たちも励ましてくださいますね。でしかもこのところにあるように、49節では、この、糸高きところから力を着せられるまで、これは聖霊なる神様が与えられるまでということですから、私たちにも聖霊なる神様、慰め主を与えてくださっています。私たちも弟子たちと同じように神様がなさろうとすることをいつもは理解できないかもしれませんね。理解しようとしていても、こう分からないこともあります。でもそのようなですね、私たちですが、主は私たちのことはよく知っておられ、心に留めてくださり、そして私たちのにも弟子たちに励ましたように私たちを励まし、顧みてくださいます。ですからまずそこをですね、覚えたいと思います。主は共におられ、私たちのことを見ておられ、励ましてくださる。そして2番目ですが、神様の御約束は私たちの信仰の基盤であるべきですね。今日のお話の中ではイエス様が彼らの前に現れて、私の手足を見てくださいとこう、ね、言ったり、触ってくださいと言ったり、魚を食べたりしたり、そういうふうにこう証拠を示していますが、でもそれで十分ではないんです。それだけでは十分ではない。なぜかといえば、私たちの信仰は見たところに基盤とするのではなくて、目に、ね、この肉眼で見て、ただ肉眼で見てこう確認したところだけではなくて、神様の御約束に対する信仰が必要ですね。でそのようなことでイエス様がさらにかなり40日間も時間をかけて、こう聖書からいろいろ教えて、このことが聖書の約束に基づいてますよということを言っておられるんですね。だから私たちの信仰もそういう意味では神様の約束に基づいているべきです。先生こう言ってますとか、教会ではこう言われましたとか、これもいいんですが御言葉が肝心ですよね。御言葉が肝心です。だからこの私たちの教会が聖書バプテスト教会と言いますよね。聖書というね、聖書を中心としていますね。聖書の上に立とうとするわけです。なのでそういう意味では日曜日礼拝に出席し、こう御言葉を聞くことも、また日頃からそれを読むことも学ぶことも大事ですね。その人生を聖書のにのっとった、基盤とするこのねものが大事です。私たちの信仰がやはり、この御言葉を信じて歩むところにさらに成長します。ですからその御約束、神様の御約束を、私たちは信仰の基盤とすべきですね。イエス様もそのように弟子たちに話しました。で最後ですが、イエス様は本当によみがえられたということですね。 ここに、まあ、このお話を今日見ました。他福音書をどれをとっても、まあ、違う少し違う側面からですが、そのことを事実として述べております。そしてもう一箇所見ますとですね、第一コリントの15章、第一コリントの15章ですが、15章の3節からですね、ちょっと見ますと、340ページになりますが、このようにありますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、まあ、ペテロですね、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生きて残っています。すでに眠った者もいくらかいます、というようなこの箇所ですね。この500人もの、ね、方々、まあ、7節ではその後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たちの全部に現れました。そして、最後に月足らずの生まれたものと同様に私にも現れてくださいましたとありますが、まあ、一度に500人、ちょっとお聞きしますがね、500人もの人たちがいて何かを見たならば、それを疑う余地ありますか？まあ、見たことの意見が少し違ったとしても、ちょっとばらつきがあったとしても、500人もの人たちがイエス様、生きている救い主イエス様を見たとすれば、これは疑う余地はありませんよね。まあ、そのように聖書ではこれは確実なものとしてありますね。確かに弟子たちは、最初は信じられなかった、ね、信じないものでしたが、そしてそれは実に、理にかなっていることです。というのも話がすごすぎて、すぐに考えることもなく悩むこともなく信じてしまうようであれば嘘っぽいですよね。ですから彼らは確かに最初は信じなかったんですが、しかしながら、イエス様と共に40日間もの間過ごされる結果、疑う余地もなく彼らはそれを大胆に語り、多くの者がそのために牢に入れられ、あるいは殉教された身になりましたね。ですからイエス様が確かによみがえられたんですね。さあ、そういう意味では信じられないものから信じるものにと、まあ、私たちどうでしょうか。信者でもイエス様を信じた者も時として理解できない、こういろんな問題に遭います。そうすると時にはですね、神を疑うこともあるかもしれません。どうしてこんなことがあるのかよくわからない、理解できない、なぜですか、神様って本当におられるんですか、とまで、あるいは疑うこともあるかもしれませんが、まあ、しかしこの信じないものから信じるものにと、私たちが本当にもう一度、本当に主が私たちのことを分かっておられ、心に留めてくださり励ましてくださることを、ですから主に助けを求めれば、そういう中で私たちは、まあ、その事柄が十分理解できないとしても、主の御助けの中で助けられ、そして強められていくんですね。ですからぜひですね、こう信じられないものから信じるもの、まあ、今日私たちイエス様を信じた者も時としてそういうことに悩まされますね。さあ、そして今日まだイエス様を信じておられなかったら、ぜひですね、まだイエス様を救い主として信じておられなかったならば、ぜひですね、このイエス様が私の罪のために十字架で死んでくださったこと、私の罪のために裁きを受けたこと、そして勝利をもってよみがえったことを この聖書のことから信じていただければ本当に感謝ですね。そういう中で罪の許し、永遠の命、イエス様が得た勝利をイエス様がくださいます、ですからぜひまだイエス様を信じておられなければこのことを信じてください。最後に第一コリントの15章の55節ですね、15章の55節から57節までお読みします。343ページ第一コリントの15章の55節ですね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ありますね。イエス様を救い主として信じるとイエス様の勝利が私たちの勝利になります。罪そして死に打ち勝つ勝利になるわけですね。ぜひですから信じないものから信じるものへと変わるようにと願いますね。これはそうしますと大きく今の人生もまた永遠の人生も大きく影響されるわけですね。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もこのように主イエス様の蘇られたことを特に覚えるイースターの日で、そして御言葉からともに主イエス様が蘇られていかに弟子たちに現れ励まし、教えたことも見ました。そしてどうか、そういう中で私たちも時として、よく理解できないことからもありますが、死を顧み、あがめ、そして主の、なさることとして覚えて主に頼りながら、こう主に本当に信じるものとまたされますように。まだイエス様を救い主として信じておられない方もその必要を覚えて主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。